石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。さて、この4月から変わっていることというのはたくさんありまして、
はい、
先ほど少し触れましたけれども、子育てに関わるところでもたくさんあるんですね。まず児童手当の受給世帯には子ども1人当たり1回に限って1万円が支給されます。
そうですね、これ先ほど言いました子育て世帯の方々に対する臨時特例給付金というものですけれども、今年の1月分の児童手当を受け取っておられた受給者の方々を対象として、お子さんお一人当たり1万円ずつ給付させていただくというものになります。でこれは公明党が強く主張して今回盛り込ませていただいたものなんですけれども、もともとの政府案では先ほど言いました簡素な給付措置だけがなされる予定だったんです。でこの簡素な給付措置も対象者の方は全国でいうと2400万人の方々がいらっしゃいますので、それでも低所得者の方々に対する措置としては大変幅広い方々に支給されることにはなるんですが、子育て中の方々がやはり一番負担感として大きいんではないかと、
はい、
食品もかかります、あるいは衣類も新年度ということで購入しなければいけない負担もあるでしょうと。だからこそこの子育て世帯の方々に対してこの消費税が上がる段階でより手厚い措置を取るべきではないかということを強く訴えまして、調整は難航したんですけれども、なんとかですねこの子育て世帯の方々に対して臨時特例給付金を盛り込ませていただくことができました。
はい、これは1回に限ってということですので、注意してください。
そうですね、
はい、
消費税が 5% か 8% に上がるにあたって、お一人1万円ずつ支給させていただくというものになります。ただし先ほども申しました通り、所得制限がございますので、一定所得以上の方は、対象にならないということと、簡素な給付措置を受け取られる、住民税非課税世帯の方々はそちらを受け取られますので、それとの重複 の受給はできないということにも、ご留意いただきたいというふうに思います。
はい、これはもらえるか分からへんわっていう方は、その時期に市役所とかに行ったらいいんですかね。
そうですね、今でも市町村 の窓口に行っていただく、電話していただければ確認することができます。
はい、分かりました。それから、学生さんに向けての政策もいろいろと変わっています。世帯年収250万円未満の高校生には返済不要の奨学給付金が支給とあります。
はい、
これは今後も拡大される方向でという話されてましたよね。
そうですね、学生向けの奨学金を拡充していくというのは公明党一貫してずっと取り組んでまいりました。
はい、
で、そもそも民主党政権時代に高校無償化という制度を導入をしたんですね。
はい、そうでしたね。
これ自体は我々も方向性自体はですね、私ども公明党も当時野党でしたけれども、この高校授業料無償化には賛成をいたしました。ただ問題点も当時いろいろあったんですね。
はい、
でそれは何かと言いますと、もともと無償化する前から授業料が免除されている低所得者の方々っていうのは、恩恵があまり及ばなかったりとか、あるいは私立高校行かれている方々の負担っていうのは重いままということも問題であったりとか、
はい、
あるいはこの民主党が高校授業料無償化を導入する際にその財源として何を当てたかと言いますと、それまでは特定扶養控除というものがあったんですよね。教育費がかさむ世代の方々の負担を、それこれまでは特定扶養控除というもので負担を減らしてきたんですけれども、これをやめて高校授業料無償化ということに、公立高校ですけれども高校授業料無償化というふうにしたんですが、
はい、
この特定扶養控除が縮減されたことによって、もともと授業料が安かった特別支援学校とか定時制高校、こういったところに通っている生徒の世帯はもともと授業料安かったんで、授業料無償化にしてもあんまり恩恵がなくて、逆に特定扶養控除が縮減されたことで負担が重くなってしまったんです。
なるほど。
高校授業料無償化っていうのをあまり制度の緻密な設計をしないままに導入したもんですから、賛成はするけれども3年後に見直しをするということをその文言の中に書き入れたんですね。で3年経って今回、見直しをすることになりました。全ての世帯を高校授業料無償化するというのはやはりなかなか国民の理解が得られないんではないかと、高いお給料を得ておられるご家庭についてはやはり若干負担していただくということも考えなくてはならないんではないだろうかと。その代わりに低所得者の方々や、あるいは私学に通っているお子さんのご家庭、こうしたところとの差というものをきちんと検討できるようにしてはどうかと、そのための財源としてある程度一定収入、高額の収入を得ておられる方々から所得制限を設けて、一定所得以上の方々には諦めていただくというか、そういったことで手当てをしようと ということで今回盛り込まれたのが収入が年収250万以下のご家庭の高校生については奨学給付金というものが盛り込まれることになりました。
なるほど、そういう経緯だったんですね。今ね、高校授業料の無償化に、所得制限を設けるというお話もありましたけれども、この春からそれは行われていくということですか？はい、
そうですね、この4月から入学される方、新しく入学される方になりますので、
はい、
これまで高校におられる今回2年生3年生になる方というのは対象にはなりませんので、これまで給付を受けてこられた方というのは引き続き受けられることになります。
これは具体的に言うと世帯収入モデルケースではありますが910万円未満の生徒は無償化、
引き続き無償化のままですね、
はい、
で合わせて先ほど言っていただいた世帯収入が250未満の方々については公立高校であれば13万円、それから私立高校であれば14万円という給付型の奨学金、これ年額ですが給付することが盛り込まれたことと、
はい、
それから就学支援金というものがあります。250万未満の世帯の方々は23万程度が盛り込まれていたんですが、これを大幅に拡充いたしまして29万、約30万近い就学支援金が盛り込まれることになりまして、家計の負担は楽になるのではないかというふうに思います。
はい、ということはこの4月に高校入学されるお子さんをお持ちの親御さんはこういった給付が受けられるかどうか、はたまた自分は無償化となる世帯であるのか、それは調べた方がいいということですね。
そうですね、これまでは年収350万未満の方までしか就学支援金というのはなかったんですけれども、これを年収590万未満の方まで広げましたので、対象世帯も広がっております。
はい、
気になる方は市役所の窓口等にお問い合わせをいただければというふうに思います。またさらに各市町村ごとあるいは都道府県ごとに独自の措置も取っておりまして、今ずっとご説明したのは国としての制度になりますが、例えば大阪府であれば、大阪府として私学の高校生に対しても授業料無償化、一定所得までの方ですけれども、
はい、
導入してまいりまして、で今回国が所得制限を設けるに合わせて年収目安ですけど610万の方々までは無償化にする、それから年収800万までの方々については10万円の負担で済むという制度にする予定でございまして、国でやっている制度にさらに上乗せする形で、地方自治体としてもさまざまな制度を組んでおりますので、これはそれぞれ市町村ごとあるいはお住まいの都道府県によっても異なりますので、自分の住んでいるところがどういう制度なのかということは一度役所に確認していただいた方がいいかもしれません。
はい、たくさん変わったことがあったんだなと初めて知ることもたくさんありました。まだまだ、この新年度から変わったことってあるということですので、来週以降にもお伝えいただきたいと思います。
そうですね、はい、本当にこの4月というのは、新しい学びの環境にもなりますけれども、やっぱり年度が変わることによって、制度税制やあるいは、予算のつく範囲も変わったりもしますので、この辺はやっぱりきちんと、我々も、報告していく必要がありますし、ぜひお近くの、市役所の窓口に聞いていただくということで確認をしていただくといいかもしれません。
はい、ありがとうございます。